重明先生という大変著名な方がいらして、随分たくさん本も書かれておりますし、読まれている方も多いかと思います。現在95歳だと思いますね。2、3年先までスケジュールはびっしり詰まっておりまして、移動する車の中で原稿を執筆、1日の睡眠時間は 4、5 時間、月に数回は徹夜をするという方です。そういう、聖ルカ病院の元院長のされておられました。なんで日野原先生のことを申し上げるかといいますと、このヨハネがですね、この手紙を書いた頃のに、年齢がおそらく90歳ぐらいじゃないかと思うんです。ヨハネの手紙がいつ頃のものかというのは、これは随分説がまちまちなんですけれども、私はどう考えても90年代だろうというふうに思います。イエス様が十字架にかかられたのが30年代の前半ですから、すでに60年経ってるんです。イエス様よりちょっと若いぐらいのこのヨハネが60年経っておそらく90歳ぐらいになっていると思うんです。まあ、考えてみれば、他の一番弟子だったペテロもですね、ネロの迫害の時に処刑されているとすれば、あれが67、8年になりますから、もう20数年前になります。その時にですね、パウロも処刑されているとするならば、もう、本当にイエス様のことを中心になって伝えてきた人たちが亡くなってから20年ぐらい経ってるんですね。で、彼は今この時ですね、90歳になってエペソという町に、最後、時を過ごしたようですが、もうイエス様のことを知っている人というのは本当になかったと思いますね。ですから、この手紙のですね、一番最初のところは、一章の一節は非常に変わった出だしですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。命の言葉というのはヨハネの言い方で、イエス様のことを表す言葉です。つまりイエス様のことを、私は自分の目で見たし、手で触ったし、ちゃんとこの耳でイエス様の声を聞いたんだっていうことですよ。で、そんな人はもうこの世界でもう私ぐらいしかもういないだろうというヨハネの思いというかね、それがこのヨハネの手紙の第一に、一番最初に現れているんです。まあ、ヨハネの周りにいる人たちはもうイエス様のことも、見たことももちろんない人たちばかりです。でもですね、ヨハネは彼らに対して、私はもうこのイエスのその姿を、そしてイエス様からこう触れられたその感覚をまざまざとこう思い描くことができる。60年間私はこのことを忘れることがなかった。まあ、よく昨日のことのように、昨日のことのように思い出されるという言い方をしますけれども、もう本当にそういう感覚ですよね。でもですね、60年間そういう感覚を持って忘れられない出来事がこの生涯にあるかというとですね、私もそこまで生きていませんけれども、まあ、あんまりないですね。そこまでですね、私の人生を左右するほどですね、大きな出来事、大きな人物に出会う、もうそのことがもう昨日のことのように思い浮かぶということ、まあ、ヨハネほどにはないかなという気がします。皆さんどうでしょうか。で、このヨハネがそのイエス様のことをですね、もう昨日のことのようにこう思い出しながら、ヨハネの福音書を書き、ヨハネの手紙を書くというのは、私はすごく大切なことだと思うんです。なんかですね、ヨハネの手紙というのは非常にこうなんか変わった書き方をしていますので、読んでるとですね、なんていうか、 実際に何を言いたいのかよくわからないということをよく聞くんです。私も、読んでるとですね、非常にこう抽象的な感じもするんですけども、実際にはそんなことなかったんです。ヨハネの頭の中にあるのは、イエス様そのものが本当に記憶の中に生き生きとしていた、そういう中で書かれているということをこう忘れないで読むとですね、このことヨハネの手紙の意味というのはもっと私たちの中に深く入ってくるんじゃないかと思うんですね。でこの2章の1節の私の子供たちという言葉も、これもヨハネが勝手にこう思いついて書いている言葉じゃないです。ヨハネの福音書を読んでいる方はよくわかると思いますけど、イエス様がよくですね、弟子たちに向かって私の子供たちという言い方をするんです。例えばヨハネの福音書の13章の33節にも出てきますが、ヨハネはですね、あの60年前に聞いたイエス様の私の子供たちと言われて自分にこう語りかけられた言葉を忘れないんですね。その言葉をもう一回こう自分の周りにいる弟子たちにもお話ししたい。それは自分がイエス様にこれだけ愛されたから、あなたたちもそのイエス様から愛されているところから離れちゃいけないよという意味で、私の子供たちという言い方をしたんです。ヨハネという人は、十二弟子の中ではそんなに目立つ人ではありません。ヨハネの福音書とヨハネの手紙があったからですね、大変私たちにとって非常に親しく感じますけども、福音書の中ではそれほど大きな働きをした人ではないんです。むしろですね、気性が激しいことで、有名でした。でもですね、ヨハネは自分こそ一番イエス様に愛されていたというふうにいつも思ってたんです。12人の弟子たちの中で自分が一番イエス様に愛されていた。で、私はですね、これはヨハネの思い込みだと思うんです。勝手にヨハネがそういうふうに思っただけだと思うんです。イエス様は別に誰でもペテロでもですね、他の弟子たちでもみんな同じように愛してたんですけども、ヨハネはイエス様のことを思い返すと、自分が一番ペテロよりも誰よりも愛されていた、大切にされていたと思ったんです。それがですね、非常にこう、起こりやすくて、ものすごくこう、感情の激しいヨハネの受け取り方だったんじゃないかと思うんですね。イエス様の伝記は4つあります。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書とヨハネの福音書。そのうちの3つの福音書には、ヨハネのことをそんなふうには書いてありません。でも自分で書いたヨハネの福音書には、自分のことを登場させるときにいつも、主が愛された弟子とかですね、主が愛された弟子に向かってとか、そういう言い方をして自分の名前を出さない代わりに、イエス様が愛された人という言い方をいつもするんです。それだけヨハネにとって60年前のイエス様との出会いっていうのは、私を愛してくれた人だという出会いなんですね。ですからヨハネにとってみれば、これほどまでに自分のことを愛してくれた人はこの世界に、この生涯にいなかった。私はもうこのために生きていきたいというふうに彼は本気で思ったんだと思うんです。今までガリラヤで漁師をしていた彼が、このイエス様に愛された恩返しとしてですね、この後生き続けていくわけです。数々の苦しみや困難があっても、彼は60年間それを貫くことになります。その間に、ローマ帝国内で何度も迫害の嵐が吹き荒れて、 その中でもたくさんの仲間たちが捕らえられては虐殺されてきました。彼はたまたま生き残っていくわけですけれども、ついには捕らえられて離れ小島のパトモス島というところに流され、その間に自分を迫害していた皇帝が死んだことによってまた戻っていく、そういう、中でも彼はこんなに私のことを愛してくださったイエス様の愛を裏切ることはできないと言って生き続けた、そういう人です。でも彼の前にいる人たちはイエス様のそういう現実にイエス様と出会った人たちではありませんから、どうやってこの人たちに自分が受けた愛をこの人たちも知ってもらえるのかな、彼はやっぱりそのことをすごく真剣に考えたんじゃないかと思うんです。でもその答えはかなりシンプルです。はっきりしています。2章の3節で、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人たちにはありません。5節でも、しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされている。ここにですね、御言葉を守っている、神の命令を守る、それから7節では、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません、むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です、その古い命令とあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。つまりイエス様が教えてくださった言葉の通りに生きてきなさい、そのイエス様が教えてくださったことはもう全部知ってるでしょ、もう私が言うよりももう前に古い命令と言ってもですね、そんな古くはないんです。これはもう90年の頃にはすでに福音書がもう4つの福音書が出てました。マタイ、マルコ、ルカ、まあヨハネが前後していますけれども、どちらか分かりませんけれども、でも少なくとも3つの福音書は全部出ていました。エペソにも多分出てたでしょう。それからパウロの手紙ももう全部それぞれの教会で読まれ続けていました。ヤコブの手紙も、それからペテロの手紙も全部それぞれの教会が大切にしてたわけです。私たちの今読んでいる新約聖書とほぼ同じ内容のもの、黙示録も ほぼあったでしょう。もうみんな知って、礼拝のたんびにそれが読まれてたんです。だからもうわざわざ私が言うこともないから、古い命令と言っていますけれども、これは本当に私たちが読んでいるこの聖書のことと同じです。そこに書かれている通り、イエス様が何というふうに私たちに教えてくださったのか、あなたたちは知っているでしょ。その言葉の通りに生きていけばいいんだよ。そうすれば光の中を歩むことができる。それがですね、このヨハネの手紙のパウロ、ヨハネが一番言いたいことなんです。非常にシンプルな言葉ですね。あ、じゃあ分かってるよと思われるかもしれませんけれども、でもですね、じゃあ古い命令とか新しい命令とか、まあこれ同じことですけれども、でも御言葉にとどまりなさいとか、神の命令を守りなさいって、一体何を守ったらいいんだろうか。それもですね、実はヨハネにとって非常に簡単な言葉なんです。ヨハネはパウロのように学者ではありません。寮にかけてはもう本当に子供の時から叩き上げられてきた人ですけれども、そんなに一生懸命ですね、小さい頃に勉強したとかそういう人ではありません。ですから言うことは とってもシンプルです。でも彼はですね、イエス様の言葉をずーっと考え続けてきて、イエス様が一番言いたかったことは何かということを考え抜いた人なんです。だから、ヨハネの福音書の方を見るとですね、他の福音書にはないほど あなた方は互いに愛し合いなさいという言葉が何度も出てきます。愛し合いなさい。マタイ、マルコ、ルカはですね、それほどその言葉を書いていません。でもヨハネはたくさんのこの言葉、中でこの言葉を書くんです。つまりヨハネにとって神様の命令を守るとか、御言葉を守るとか、新しい命令や古い命令というのは全部一つのことなんです。互いに愛し合うという意味です。9節で、光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。彼は60年間、考えながら、その言葉にこう従うように生きてきながら分かってきたことは、人生にとって光の中を歩む人生を行くのか、闇の中をどこへ行くか分からないような、自分がどこへ行ってしまうか、何をしたらいいか分からないような人生を歩むようになってしまうか、その分かれ道はこのことなんだ。兄弟愛しているかどうか。兄弟というのは自分の目の前にいる人です。自分が愛されなければならない人たちを愛するように、自分が生きているならば光の中を歩める。それができなければ、私たちはそれをしようとしなければ、必ず人生は破滅の方向へ向かっていってしまうんだ。60年間イエス様の言葉を考え抜きて、それに従って生きてきた人の言葉なんです。彼はイエス様の十字架で処刑されるイエス様の証人なんですね。で、これは他の弟子たちはどうであったかというのは大変微妙で分かりません。マタイやですね、ペテロや他の弟子たちがイエス様の処刑の現場にいたかどうかというのは大変難しい問題です。でもはっきりしているのは、ヨハネはそこにいたということです。それを表すためにヨハネはおそらくヨハネの福音書を書いたんじゃないかと思えるほどです。ヨハネはイエス様が十字架にかかったその足元にいたんです。そしてイエス様からイエス様のお母さんであるマリアを、イエス様が亡くなった十字架にかかった後に自分の母親のようにして引き取るように言われ、それをその生涯彼は貫いたわけです。彼はそこにもですね、自分が弟子の中で一番愛されたというふうに、自負する一つの原因があると思います。理由があると思いますね。あそこの場面でも、主の愛した弟子たち、弟子にイエス様はマリアを託されたというふうにあります。ヨハネは、目の前に自分が我が主よというふうに呼んだそのイエス様が、手足を大きな釘で打ち抜かれて、そして麻縄で腕をくくられ、裸になって、そして大人の頭よりもちょっと上ぐらいの高さの十字架にかけられて、苦しみ抜く姿を見たわけです。そして6時間経ってイエス様が大きな声を叫んで、その息が絶えた後、兵隊がやってきて、その 愛するイエス様の体の脇腹に槍を突き刺すのを見るわけです。そしてそこからおびただしい血と水がバーッとこう流れ出るのを彼は見るわけですね。あれは見た人じゃないと書けない場所です。彼はイエス様が十字架にかけられたのをまざまざと見ていたわけです。ですから一章の七節でですね、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますという、この御子イエスの血はというこの血はですね、彼にとって本当にあの体から流されたあの傷口から溢れ出てくる血なんです。私たちがイエス様の血によって清められましたというふうにさらっと言い流すような、そんなもんじゃないです。彼にとってはもう60年前の出来事は昨日のように、あの血の色は彼は忘れることはできないんです。イエス様の手足から流れる血、背中から流れる血、無知の跡から流れる血、そしてその脇腹から流れる血、彼はですね、その血を忘れることはできなかったわけです。でも彼はその血によって私は救われたんだということを本当に深く、だからこそ信じることができた人になったんです。8節で、1章の8節で、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。何が罪なんだと思う、この言葉は、私たちが、このヨハネが人を愛そうと思えば思うほど、ああ自分はこれができないっていうことを思い知らされるときに、この罪という問題を私たちは向き合うわけです。罪はないということは、目の前にいる人を愛そうと思ってないからだ。愛そうと思えば自分がそれがどれほどできないかということがわかるだろう。わかっている人だけが光の中を歩んでいるというんです。そして、2章の1節にそのまま続いて、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道しの御前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです。つまり、愛そうと思ってもなかなか愛せない。こんなに近い人なのになんで愛せないんだろう。でもその罪は、あのイエス様が十字架の上で私の罪を背負ってくださった。私はそれを見たんだ。だから私のこの罪は許されて、愛せない罪も許されて、愛されるように、愛せるように私を変えてくださる。ヨハネは60年前の出来事を見ながら、そう思っているわけです。だから、光の中を歩む人、それは自分の兄弟を愛する人、自分が愛すべき人を愛する人、できないことに悩む人、悲しむ人が光の中を歩んでいる。でもそれはもう自分はそんなの関係ない、そんなことはあまり深く考えなくたっていいんだと思っている人たちは、やがて闇の中を歩んでいって、どこへ行くか分からなくなってしまう。でいつの間にか自分の家庭が、自分の兄弟が、自分の親子が破滅していくことを闇の中で経験していくことになる。そうならないために光の中を歩むよ。それがこのヨハネが60年間言い続けてきた ことです。ヨハネに関する伝説はいっぱい残ってるんです。でもですね、まあ、そのほとんどはちょっと誇張しているものも多いんですけれども、教会の歴史をまとめたヒエロニムスという人が、伝えているエピソードはおそらくかなり近いんじゃないかと思います。それもこのヨハネの手紙を書いたもう少し後ぐらいでも、彼がもう足腰が立たなくなって弟子たちに寄りかかりながら出なければ歩けなくなってしまった時ですね。彼は弟子に寄りかかりながら一歩歩くごとに、子供たちよ互いに愛し合いなさい、そう言って、また一歩歩くごとに、子供たちよ互いに愛し合いなさい、あまりにもそればっかり言うので、弟子たちが、先生もう少し他のことを教えてくださらないのですか、あなたはイエス様の本当のお弟子でしょ、もっと私たちに別のことを教えてくださいと言ったら、子供たちよ、これが主イエスの掟です、これを完全にできればそれで私たちの人生は十分です、そういうふうに言ったと伝えられているわけです。私はこの言葉は本当だなと思うんです。ヨハネの福音書にも、そしてこのヨハネの手紙も一貫しているのは、愛すると言っていながら憎む者への厳しい目というでしょうか、自分は愛すると言っていながら本当は愛していない、そういう人生で一番重要なところを軽く蹴っ飛ばすような生き方に、彼は子供たちよと呼びかけるわけです。そうやって60年前のイエス様のあの十字架の出来事も含めて、その生涯をずっと思い続けながら生きていた彼が、90歳になってなお、これが人生を光と闇に分けるものだというふうに言った言葉の重さをですね、私たちは受け止めたらいいんじゃないかなと思うんです。で、先ほどの日野原先生の話に少し戻るんですけども、というのは、少しですね関係があるというか、そして、今週迎える私たちの敗戦記念日にも関係があるんですけども、平橋茂明先生で大変有名なエピソードいくつかあるんですけども、淀号のハイジャック事件もそうですけれども、11年前 の、 その地下鉄サリン事件でも大変平橋先生は世に知られるようになったわけです。それはあの築地の駅で起きた時にですね、たくさんの人たちが聖ルカ病院に運び込まれました。事件直後にですね、院長を務めていた平原先生はすぐに全館放送を流しまして、今から外来診療は一切中止で、あらゆる、医療に携わる人たちはこれから迎えられる緊急患者に対応すべきことと、そして、これから運び込まれてくる人たちに対して無制限に受け入れるということを職員、医療関係のすべての人たちに伝えるわけです。普通ですね、緊急病院は病床のか、ベッドの関係で何人までの受け入れが決まっているわけです。でもこの事件の時に井原先生は全員受け入れるというふうに宣言したんです。で、これは偶然ではなかったんです。ご存知の方も多いと思いますけれども、実はこの3年前に聖ルカ病院は大きな、驚くばかりに大きな、タワーのような病院を作りました。そしてその中はですね、びっくりするほど広い幅のある廊下とフロア、そして礼拝堂もあるんですけども、その礼拝堂もコンサート会場のような礼拝堂で、それを見た人たちの多くは、こんなに大きな無駄なスペースが多いのはおかしいんじゃないか、これだけのものを採算取るためにはずいぶんたくさんのベッドを作らないとダメなんじゃないかと言って笑う人もあったそうです。実はこの病院を設計したのは 日野原先生ご自身だったんです。それは当時から見れば50年前の1945年の出来事に、戻らないとならないわけですね。1945年東京大空襲でお医者さんになったばかりの日野原先生は焼き出されたたくさんの怪我人を見るために奔走していたわけです。その時に病院に入りきらないおびただしい人たちが治療を受けることなく一晩明けるごとに死んでいくわけですね。先生はその時に私は必ずどんな災害にあっても対応できるような負けない病院を作るんだと心に強く誓ったそうです。50年前のその記憶がずっと日野原先生を貫いていたということは驚くべきことです。そしてその作られた病院は全館にの壁という壁に酸素が配管されていて、そしていざ築地の駅から人々が運び込まれてくるとですね、礼拝堂はすぐに病室に変わりまして、その壁から壁に酸素吸入器が差し込まれまして、そしてたくさんの人たちがそこで治療を受け、そして、その病院ができた直後から緊急医療チームが編成されて訓練がずっと行われたわけです。そのチームの活躍によってあの猛毒のサリンの症状に少しでも緩和できる薬があるわけですけれども、それが投与されて多くの人たちの命がギリギリのところで救われていきました。もちろんサリンに関しては今もなお後遺症で苦しむ方、意識不明の方たちがたくさんおられます。聖ルカ病院はまだなおその方々の医療を続けているわけです。私はその広原先生のその50年前の記憶をですね、生涯貫きながら、そして当時おそらく80歳ぐらいであっただろうというその方が大きな決断をなして、そして多くの人たちの命を救う、これはやはり偶然ではないわけです。大きく神様に用いられていくということは、それだけの年月とそして貫いていくものがあって実を結ぶものなんだなと思います。それがこの90歳を超えてなおこの非常に迫力のある手紙を書いて人々に教え続けてきたヨハネと重なるわけですね。60年間貫いてきたことは本当に純粋であり、たった一つのことであり、互いに愛し合いなさい、その一つの言葉が彼の中で本当にこだますように生きてきたわけです。私たちもヨハネの福音、黙示録にある汝死に至るまで忠実であれという言葉をこう私たちも与えられているわけですけれども、その言葉を本当に何の言葉によって自分の生涯を貫いていくのかということです。私が多摩教会にいたときに60を超えた、ご夫妻が、転入会をされました。もうご主人はですね、脳の倒れられて脳の麻痺があって言葉が非常にこう、なかなかできなかったんですけども、でもその時に証しをされたんですけども、長い間自分は教会から離れていた、でもこの府中へ移って多摩教会に来るようになって、もう一度自分の人生をやっぱりイエス様のために生きていきたいと思うようになって、そしてずっとこの教会に来るようになった、そして転入会をしたい、実は私は神戸の海で 洗礼を受けたんだ。その時に、海岸で牧師が、水の中につけられた私の体を起き上がった時に、額に十字をなぞって、何時死に至るまで忠実であれ。その言葉が、おそらく18歳か20歳であったその時の言葉が、私の生涯の中にずっと光のように残っていた。私はいろんなことがあったけれども、その言葉を忘れることはなかった。そして今やっとその言葉に戻ることができた。広田先生はその証言を頼りにですね、いろいろな教会をくまなく探して、本当にその方の教会員現簿を、60年前の教会員現簿を発見することができて、転入会の手続きをすることができました。私たちの生涯を貫いて、本当に私たちを光の中に導いていく言葉、それがあるということをヨハネはこの生涯の最後に、私の子供たちよというふうにして呼びかけているわけです。私たちにとって愛するなんていうことは、何か聞き慣れた言葉のように思うかもしれませんが、しかし実際には私たちはそこに向かって生きようとすれば、それがどれほど大きな深い私たちの人生の課題であるかということはわかると思います。私たちの生涯を本当に光に導く言葉があるということ、そしてその言葉に向かって生きるように私たち一人一人は招かれているということを答えていきたいと思います。お祈りしましょう。私たち、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。主なる神様、私たちの生涯を貫いて信頼すべきもの、そして私たちを本当に導く方があるということを、ヨハネは60年の生涯をかけて今私たちに伝えています。私たちもその重みを、そしてその真実さをどうぞ受け止めて、自分の人生の中に本当に光の中を歩む、闇の中を、破滅の中を歩むことのないように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。